今日は父の日、ファーザーズデイですけれども、ということもありまして、昨日ですね、私たちの教会ではこの場所で、父の日のコンサートというのを行いました。で、それでですね、どうなるかなと思ったんですけれども、この場所で、いわゆるコンサートをやったのは、クリスマスの時に一回ですね、やったんですけど、それは、クリスマスということでやったこともありましたので、純粋にコンサートというのはこれが初めてと言ってもいいかというふうに思います。ね、できればこれから毎月か2月に1回ぐらいはやっていきたいなと思ってるんですね。ですから今回はとにかくやれればいいというふうに私は思ってたんですね。それがとにかく一歩目であると思ってたんですけれども、そうしますと、たくさんの方が来られまして、新しい人たちだけで16人来ていたんですね。だから、かなりの方だと思います。それ以外にも、いろんな方がおられましたので、たくさんの方が来てくださいました。そして、非常に祝福される時を持つことができて、本当に嬉しく思っております。で、これからね、来られた方々が、家族ぐるみで来られた方、お父さんだけじゃなくて、お母さんも来られてましてですね、本当に良い時を持つことができました。あと、若者たちも来られてましてですね、いずれお父さんになる人たちとかですね、今村牧師がですね、路上ライブに行かれて、1日前かなんかにですね、そして、そこで出会った人たちがですね、ゴスペルというのを聞いてみたいとか言って来られたんですね、ちょうどね。二人若い青年が、飛び入りでギターまで弾いてくれまして、途中で電源が落ちたりしてですね、ハプニングもあったんですけども、非常に祝福された時を持つことができて、本当に感謝をしております。はい。で、これからできれば毎月、それが無理なら2月に1回ぐらいは、ここでコンサートしたいと思っていますので、ぜひ皆さんですね、忍耐強くいろんな方を誘ってください。で、神様の時ってのは私の時とは違いますので、その時すぐに反応がなくても、忍耐強く誘っておりますと、主の時に応答が始まりますし、また、主の時に触れられますのでね。だからね、ぜひそれをね、覚えておいてほしいというふうには思います。あとですね、先週私は長崎県を回ることが先週多かったんですけども、松浦に行ってまいりましたら、新しいことが始まっておりました。松浦は結構人が来るんですね。すごく重荷を持っていらっしゃる他の教会の方がおられて、聖火をすると必ず誰かを連れてきてくださる人がいるんですけれども、実は前回行った時に来た、その連れてきてくださった方が、えらく感動されたんですね。教会に初めて来たんですけど。それで、その時エス様も信じられたんですけれども、その方が韓国語を習うために行っている、韓国人の牧師が教えてるんですけれども、韓国語を習っている人のその牧師をですね、誘ってこられたんですね。他教会の牧師なんですけどね。で、実はその人を前回誘ってくださった、夫婦がいるんですけども、その夫婦もその牧師を誘いたいと思ったけど、牧師を誘うのはどうかなと思ってためらっていたら、その誘った方がですね、えらく感動してですね、牧師さんぜひ来なさいと言って、あれ怖いもの知らずですね、誘ってこられまして、その牧師さんと、それからその韓国語を習いに来ている、まだ教会には全然行ってないんですけど、韓国語を習いに来ているお友達も誘ってきてくださいまして、だから牧師さんもそれからそのお友達も来たわけですね。ですがいつもその新しい人を連れてくる国際も別の新しい人も連れてきましたので、牧師さんと新しい人が2人と、それからそのリピーターの人とその夫婦とで、それだけで6人いたわけですね。で、それ以外にも結構いらっしゃいましてですね、10人ぐらいですね、いたわけです。で、他教会の牧師さんも来られての集会になりまして、非常に祝福された時を持ちました。で、聖火が終わった後ですね、ミニストの時間になったんですけれども、初めての方はちょっと遠慮してたんですね。そしたらですね、他教会の牧師さんに勧めるのはどうかなと、シーバ牧師たちも思ってですね、なんかちょっと遠慮してたんですね。韓国の牧師さんですし、なんかね。そしたらその人が自分からですね、私が最初に行ってもいいですかって言われてですね、一番最初に乗り来られたんですね。ちょっと今までとは流れが変わってきたなということを思います。その牧師さんは、韓国人の方ではありますが、アメリカ代表の方でですね、日本に来て7年間、残念ながらまだ奥さんがアメリカにいるんですね。そういう戦いの中で宣教しておられます。ですから、本当に助けが必要なんだなと思って、主が送ってくださっていることの中に、大きな御心を感じました。で、今度8月かな、7月かな、行くんですけども、その時に、今度は食事を一緒にしようという話になっておりましてですね、正解の後に一緒にお食事をして、交わる時間と、ちょっと時間をかけて、交わる時を持ちたいなと思っています。今まではちょっとなかったことがですね、始まってきています。で、皆さんですね、ちょっと主に期待していただきたいと思います、ね、こう今まで開かなかったの扉が開き始めてきていますので、ね、主に期待していただきたいというふうに思います。で、その人を誘ってきた方はですね、 松浦と佐世保の中間のなんてところだったかな、ちょっとある場所に住んでいらっしゃる方なんですけども、お嬢さんはシーボート大学に来ている方なんです。あ、これはなんかまた再びシーボート大学でも何か始まるかなと思ってね、楽しみにしております。一時はシーボート大学にしょっちゅう行ってましたのでね、再び扉が開かれるのを週に期待したいと思います。それからですね、島原にも金曜日に行ったんですけども、島原は前回話してますが、先々月来た方が先月連れてこられたんですね。そういう方は今回来る予定だったんですけども、どうしてもなんかその、他の用事が入って来れなくて、ちょっと今回どうしても来れないということだったんですね。まあ、残念だなと思ったんですけれども、そしたらですね、別の方がですね、久留米教会のある姉妹が、そのご両親が島原にいらっしゃるんですけども、その方は一回ですね、ビジーホール の, そのコンサートに来られた方なんですけども、そういうような方が来られました。で、お母さんは残念ながらちょっと耳が聞こえにくいんですね。だからちょっとですね、島原聖会マイクなしでやってたんでね、ちょっと申し訳ない感じだったんですけれども、それでもお姉さんも来られまして、だから結局コンサートに来た方がまた来ることになってですね、今回も全部で12、3名でしたっけね。で、島原聖会っていうのは 4、5回前まではどんな奥でも5、6名下手したら3名だったのが、この3回連続で12、3名毎回集まるようになりましたね。なんかちょっと動きが起こってきてるなということを思います。で、2回続けてきた方々は来れなかったんですけど、今回は別のところからですね、またコンサートに来た方が来られましたので、確かに神様が言われた通り、コンサートに来た方は身をつけるって言われたら、その通りのことが起こってるわけですね。で、主が言われた言葉っていうのは時が来るとその通りになっていきます。ただ忍耐がいるんですね。時が来るまでは何も変わらなかったり、いつなるんだろうと思うことが起こるわけですけども、本当に時が来ると神様の言葉というのは、人の思惑に関係なく、人の不真実に関係なく、神様の真実をもって成就してくるんですね。だから皆さんですね、主に期待していただきたいと思います。そして神の言葉に信頼していただきたいとね、いうふうに思いますね。まあ、そのことはなんかすごく思わされております。そうですね。それで、聖書に入らないと話があれなので、聖書に入っていきたいと思いますが、今日はたくさん読んでいただきましたけれども、三つのお話が書かれていましたが、それぞれのところからですね、ちょっと祈りに関してポイントを見ていきたいと思いますが、18章の1節から聖書に入りたいと思いますが、見ていきたいと思います。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話されたと。で、この例えは何かあったら、いつでも祈るべきで、失望してはならないよっていうことを教えるためだと書いてありますから、どういうことがあったら、失望してはならないってことですよね。わざわざこんな例えを言うってことは、失望してしまうってことです。だから失望してはならないってことですね。失望しない人にはいちいち失望してはならないことなんて言わないでしょ。ね、失望してしまうからですね。で、皆さん祈っていて落胆してしまうとかですね、失望、つまり、祈っていてうんと砕いればがっかりしてしまう。もう祈っていても、ダメだなと思ってしまうことはないでしょうか。で、エス様は弟子たちに対してですね、そうやって祈っていてもがっかりしてしまったり失望してしまうことがある、その弟子たちにそうじゃないんだよって、失望しなくていいんだよっていうことを教えるためにこの例えをされたんですね。で、見ていきますよ。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。すごい裁判官ですね。後で6節のところに不正な裁判官って書いてありますけども、まさに不正な裁判官ですね。神を恐れず人を人とも思わない裁判官。そういう人いるななんて思わないか思わないでください。でもね、で、その町に一人のヤモメがいましたが、彼のところに、このね、神を恐れず人を人とも思わない裁判官のところにやってきて、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていたと。このヤモメさんは、なんかいろいろ、問題をね、持ってくる人がいたんでしょう。その人のことを訴えて、訴えてというか、なんとかしてくださいと頼み切ったわけですね。しかし、その人、神を恐れず人を人とも思わない裁判官は、しばらくは取り合わないでいた、相手にしなかったわけです。でも、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、面白いですね。自分でも自分のことをそう言ったわけです。で、面白いですよね。聖書って丁寧に読むと結構面白いんですよ。自分でも私は人を神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしようと。ね。あんまりうるさくしつこいから、もうね、そうでないと、ひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと。もううるさいから、もうさっさと終わらせて、もう終わりにしようと。そういうこと言ったわけですね。で、ちょっと誤解してほしくないんですが、だから、聞いてくれるってことだったら、じゃあ私たちも、何でもいいから神様にしつこく言えば聞いてくれるんだって、そういうことを言ってるわけではありませんね。 の御心にかなうことでないといけないんですけれども、しかし何かというと、不正な裁判官、ね、6節に書いてます。主は言われた、不正な裁判官の言ってることを聞きなさいと、ね、不正な裁判官でさえ、ね、ヤモメが一生懸命訴えてきて最初相手にしない、そんな人でさえこう本当に訴えていくと、ね、訴えとか願っていくと、願っていくと、ね、聞いてくれると、まして愛に満ちた正しい方をなされる神様は、私たちが本当に神様に心から願うならば必ず聞いてくれるよってことなんですね。で、まるで聞いてもらえないように、なんか遠く、なんか、ね、私の祈りはどっかに行っちゃったんじゃないかと思えるような時でも、実はちゃんと聞いてるんだよっていうことを言ったわけですね。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。ちょっと脱線しますけど、夜昼って書いてあるでしょ、夜が先、ね、イスラエルでは夜から日没から一日が始まるんですね、まあ、覚えておいてください、ね、ユダヤの読み方は一日は日没から始まります。だから何度も言うように、金曜日に十字架にかかって、日曜日の朝、3日目の朝っていうのは、もう日没から一日が始まるから、そういうことになるわけですね。ね、で、夜昼、神を呼び求めている先民のために、まあ一日中というかね、ひっきりなしに神様に求めている先民っていうのは、ここではユダヤ人ですけども、新約的に言えばクリスチャンですね、のために、裁きをつけないで、つまりそのことの祈りに対する答えを与えないで、置かないでおろうか、必ず答えてくれるということなんですね。で、皆さんですね、ところが面白い、あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいますと、正しく答えてくれる、正しく手を入れてくれるということですね。しかし人の子が来たとき、これは大きい意味では再臨でしょうし、もうちょっと狭い意味では神様が答えてくださるときという意味ですね。果たして地上にその信仰が見られるでしょうか。これはその信仰という意味ですね。つまり神様は必ず答えてくれるんだって信じててるかっていう、先週平戸に行ってきましたら、シーバ牧師がですね、まあ、公で説教されましたので名前を出しますが、こういう説教しておられたんですね。まあ、証なんですけれども、シーバ牧師は高校時代バスケットボール部だったんですって。なんか意外ですね。ね、で、バスケットボール部でバスケットシューズを履いていたと。バスケットシューズというのはなんかすごく足が蒸れるんですって。私よく知らないんですけどね。ヒカル君に聞いたらわかるかもしれませんけどね。ヒカル君とか山田牧師の、息子さんの慎吾君もバスケットボールでしたけども、中学時代バスケットして高校もしたのかな。で、足が蒸れた結果、水虫になっちゃったんですって、ね、でそして、高校卒業した後、彼は社会人になりますね。そして建設業界に入りますね。で、建設業界ではなんかその現場ではこう靴を履かないといけないわけですね。なんかそういう建設用のね、それはすごいなんか足が蒸れる靴だそうです。やっぱりね、そう言ってました。でそれでますます蒸れたそうですね。でその結果もうすごい水虫になってですね、いろんな薬をつけたりいろんなことをやったけどダメだったんですって。そしてお嬢さんも奥さんもよく知っていて、彼がこう靴下を家で脱ごうものなら、お父さん近づかないで歩かないでって言って、もうお父さんが歩こうものならもう誰もそこ踏まないで、お父さん腰から歩かないでとかね、ここ来ちゃダメとか言って、もうかなりひどく言われて、言われても仕方がないぐらいの足だったんですって。そう言われても仕方がないような足だったんです。まあ、本人がそう言われたからね、私が本人がそう説教されたんですよね。それである時ですね、予言かなんかだったと思うんですよね。予言かなんかで全く鼻から諦めて祈ってない人がいるけど祈りなさいみたいな予言だったと思うんですけど、なんかそういう予言があって、はっと自分のことだと思ったんです。そうだ、この水虫祈ってなかったと思ったんですって。それで水虫はさすがに人の前で祈るの恥ずかしいから、トイレに入った時に必ずこう手を置いて、足の裏に手を置いて祈ることにしたんですって。最初はですね、燃えてですね、秋元牧師、魚の目のこともありますから、燃えてですね、カシャーッと真剣に祈ってですね、すぐに答えられると思って、期待を持って祈ったんですって。でしばらくはそうしてたんですけど、すぐに治らなかったんですって。まあ、それでも諦めないで、祈ってたんですが、そのうちそのやっぱり最初の熱心さはやっぱりだんだん薄れていって、時々のようになり、たまに祈るようになり、そのうち忘れて、はっと思い出す時に祈るようになったんですって。そして、そういう感じになってしまったんですね。そしてある日、テレビを見ていたんですって、家でね、素足で。そしたらですね、お嬢さんがですね、どっちか分かりませんけど、長女か次女か分かりませんけど、お嬢さんがですね、突然ね、大きな声でね、お父さんとか言ってですね、どうしたのってこう叫んだんですって。だからびっくりしてですね、何だってこう見たらですね、足足って言われたんですって。で、また何か言われるのかと思って見たら、お父さんの足、綺麗になってるって言って、お嬢さんがびっくりしたんですね。パッと見たらですね、綺麗になってたんですって。 びっくりしたんですね、本人もね。で、言ってましたよね。本当に一生懸命祈ったの、最初の頃はね。そして、だんだんこうすぐ治らないから、それでも祈ってたんだけど、すぐ治らないから、時々になって、そのうち忘れて、思い出す時しか祈ってなかったんだけど、テレビを見てたら、ある時、完全に癒されて、でびっくりしたのは、自分じゃなくてお嬢さんが見つけて、って言ってね、それからお嬢さんがですね、素足で家を歩いても何も言わなくなった。それが一番嬉しいと言ってましたけども、ね、これもう水曜日に聞いたばかりの話ですね。最近、そうですね、最近というか、この1年のうちに起こった話なんですね。で、これ面白いですね。本人が最初は熱心だってすぐ答えなかったんですね。でも神様は彼の祈りを聞いていたのです。で、すぐ答えられないことありますね。で、そうするとサタン言ってきますよね。お前の祈りはダメだ。大地、お前はこんなことしてて祈って答えられると思うのか。こんな信仰で答えられると思うのかって言われたことありません？私は言われたことがありますよね。で、皆さん、これが次のテーマと関係するんですけどもね。私たちは祈るとき、自分の何かにより頼んでないのです。こういう言葉に翻弄される人は、自分の何かにより頼んでると翻弄されるんですね。ね。そんな信仰で答えるわけないじゃないかとかね。ね。そんな献金じゃダメだとかね。もうサタン言ってきますよね。騙されないでください。私たちの祈りが答えられるのは、十字架があるからです。復活と十字架があるからです。私たちの何かが私の祈りどころではないのです。それが次のところなんですね。で、9節からね、自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。義人とは正しいと思っているということですね。二人の人が祈るために宮に登りました。まあ、祈るために宮に行って祈るわけです。まで言えば教会と思ってください。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であったと。パリサイ人というのは、立法を忠実に守っていた当時の宗教エリートです。で、実際彼らは立法を守っていました。よく知っていてですね。だから、俺たちは守ってるって思ったし、まあ、実際エリートだったわけです。で、一方、主税人というのはですね、主税人というのはね、ダーカイさんの劇を昨日ね、CS の子たちがやってくれましたけども、まあ、税を取り立てる人で、別に税金取りは悪い人じゃないんですけれども、この場合何か言ったら、ローマにイスラエルは独国になっていたので、まあ、うんとくで言えば植民地みたいなものです。ね、だから、ローマに税金を納めなきゃいけない。でもユダヤ人たちは神に選ばれた民ってあるからですね、ね、その神に納めるのはいいんだけど、ローマに納めることにしてはすごい抵抗があったんです。で、その税金を取る役を、ローマ人がするんじゃなくて、ユダヤ人の中から、ローマ人に委託されて税金を取る人がいたわけですよ。だから同胞のユダヤ人がユダヤ人から税金を取って、それをローマ人に納めるわけです。しかもその時必ずピンハネするんです、ね、本当は、今100円って言いそうになったんで自分の生活のレベルが出るからやめます、ね、たまには大きいこと言って、大きいこと言って100万円っても寂しいけど、まあ、100万円で、ね、取らなきゃいけないと。その時には400万円ぐらい取って、100万円ローマに納めて、300万円ぐらい自分の懐に入れるという。それが主税人の普通だったんです、ね。ひどいと思うかもしれないけど、そうだったんです。だから、もうユダヤ人たちから嫌われてたんですね。まず、まあ、売国奴みたいなもんですね。同胞からお金を取ってる、とんでもないやつって。しかもピンハネしてる、とんでもないやつ。まあ、実際、だから主税人っていうのは、まあ、罪人の代名詞みたいだったわけですね、当時ね。そういう意味です、だから。これは本当にパリサイ人は立法をきちんと守っている人、一方主税人というのはもうどうしようもない悪いやつって、まあ、そういう感じと思ってください。その二人ですね、その二人がですね、まあ、宮に登ります。そしてパリサイ人の方は立って、ね、心の中でこういうふうに言ったわけですね。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は主に二度断食し、自分の受けるものは皆、その十分の一を下げております。で、これ大事なことがあるんですね。もちろん、ゆすることをしない方がいいに決まっています。不正をしない方がもちろんいいことです。そして、勧誘しない方がいいに決まっております。ね、そして、週に二度断食しているということは、これは当時そういうのがあったわけですね。だから、とってもいいことです。十分の一献金をすることは、とってもいいことです。境内で来ている人は十分の一献金をちゃんとしてください。これは祝福の源ですのでね。本来10分の10神のものですけれども、神様は10分の1を神様にお返しすれば、あとの10分の9は自由にしていいよ、そしてあなたの生活を必ず支えるよという約束なんですね。これ約束なんです。これだけは試していいって聖書に書いてありますので、ね、 少ない時はいいんですね。1万円だと1000円、10万円だと1万円、100万円だと10万円、ここら辺まであったってことないでしょ。1000万だと100万円、1億円になると1000万円。こうなってくるとですね、ソフトバンクの選手なんかやってきたら大変なことになりますね。ね、だから大きくなるとやっぱり戦いも大きいでしょうけども、でも確かにこれね、恵みです。でもそれは恵みなんですね。そうした方がいいに決まってるんですけど、それをすることによってこの人はですね、私はちゃんとやってる。ちゃんとやってる。で、ことにこの主税人のように悪いことなんかしてない。こんな主税人とは違うんだ。俺はちゃんとやってるんだって言って、だから神様聞いてくださいって言ったわけですね。つまり自分がちゃんとやってること、自分の義により頼んで神に祈ったわけですね。私は悪いことはしてませんよって、ちゃんと聖書を守ってますよって、そしてちゃんと献金もしてますよ、ね、ちゃんと、断食もしてますよって言ったわけですね。一方ですね、主税人は13節、ところが主税人は遠く離れて立ち、ね、とても宮の中に入ったか入らないか、もう入ったとしても後ろの方、あるいは入れなかったかもしれません。もう遠く離れてたって、目を天に向けようともせず、もう神様の方を向くこともできない。自分の胸を叩いて、胸を叩くってのは悔い改めの印なんですね。ね、灰をかぶるとか、胸を叩くって聖書に出てくるでしょ。灰をかぶるってのも悔い改めの印です。ね、だからこの胸を叩いて、ね、私、自分を責め、まあ、責めるっていうか、っていうことですね。ね、神様、こんな罪人の私を選んでください。こんな罪人の私って。で、申し訳ないけど、その通りなんです。ね、主税人は本当にこんな罪人なんです。で、その通りっていうぐらい罪人なんです。でも、こんな罪人の私を選んでくださいって言って、主税人は自分の罪を認めて、本当にどうしようもない。私はどうしようもないけど、神様どうか選んでくださいって言って、その罪を認めて、その罪のまま神のもとに来たわけですね。で、面白いのはその時何て書いてあるかというと、あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。この人、つまり主税人の方です。ああ、こんな私を選んでくださいって言った人が。で、パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を高くするもの、低くするものは高くされますってことなんですね。で、ここがすごく実は重要なんですね。いつもお話しますけど、日本人ってのはとっても勤勉で努力家なんです。これは神様からもらったプレゼントだと思います。で、そのこと自体は素晴らしいプレゼントです。これは素晴らしいものです。勤勉なことは素晴らしいことです。努力をすることもとっても大事です。日本の経済が戦後ここまで発展してきたのは、我々の上の世代の勤勉と努力のまさに賜物だと思いますね。で、今日父の日ですからね、そういう上の世代にね、感謝をするべきだと本当に心から思います。しかし、それが場合によっては神様を信じることや神様に出会うことの妨げになってしまう。これは悲劇です。なぜかというとですね、これね、このパリサイ人たちは自分がやったことの義に立ってるわけですよ。でも自分の義に立って神に求めることはできないんですね。で、ことにこの人たちより我々って相対の世界でしょ。相対って分かりますかね。人との比較の世界でしょ。それは人と比較したらですね、あなたの罪とこの教会で、今日何ぐらいいるかな、まあちょっとね、まあ100人だとしますからね、100人ね。そしたら1番から100番までね、罪の大きさの順番はね、つけれますよ。いや、はっきり言いますけど、つけれます。ね、1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番、10番ってね。しかし、神の前に立ったらね、1番と100番の人の差っていうのはね、もう、霊魂はデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロデロ1にも匹敵しないぐらい、もうそんなの愚かです。人と比較してたらね、100人いたら1番から100番まではっきり言いますけど、順番つけれますよ。あなたの罪と私の罪、どっちが大きくてどっちが人に害を加えたかって。私なんか隠れないといけませんね。いやいや、真面目にね、でも神の前に出た時にね、愚かです。これは本当に愚かです。だからね、ここでパリサイ人はですね、その自分の気に立ってるからね、ダメだったんですね。で、私忘れられないのはですね、あの人なんですね、サイ・シーツ牧師、チョンギ牧師の同級生で、チョンギ牧師の奥さんのお母さん、義理のお母さんですね。もう天に帰りましたが、断食の世界的な権威ですね。もう100日断食を3回やったことがある。 自分のために1回で、あとの2回は他の人のために付き合ってやってあげた人です。すごい人ですね。その人が足の時間に勝ってきた時に言ったの。40日ぐらい断食した人は韓国、まあ、当時韓国の牧師40日ぐらい断食した人誰にいましたから、いくらでもいるってね。でも40日断食して、ね、自慢して肉食って死んだ人もいるとか言ってね、言うんですよ。いや本当に言うんですよね、あの人どんどん言われ、お前スパーンって言うんですよね。40日断食したからといって、ね、40日断食したから神答えられると思ったらとんでもない話だって、40日断食したから神様答えてくださいって、そういうもんじゃないってびっくりしますよね。そういう100日断食したのに言うとですね、食べなかったって、40日断食したからって言って我々の罪がそれで帳消しになって聞いてもらうかって、そんなことじゃないって言って、本来聞いてもらえないものが断食をって砕かれて聞いてあげるのは哀れみだとか言うんですよね。ああいう人は言うとなんか迫力ありますね。強烈な足残ってるんです。で、小渕牧師が退院してこられましたね。お祈りください、ね、で小渕牧師がですね、救われた時のことはよく覚えてると思うんですが、彼は漂流したわけです。今日は時間がないので詳しく話しませんけどね、さっき人生の海の嵐に歌いましたけれども、彼はですね、5月でしたけれども、釣りに行って、日曜日釣りに行って、まだクリスチャンじゃなかったんですね。釣りに行って友達と行って一回帰ってきて、しけたきたからだけど、もう一遍行って、そして地震があった、海には地震があったんですね。でお父さん元漁師ですからね、その後警察官になりましたけど、そしたらですね、漂流しちゃったわけですよ。でオホーツク海に向かってまっしぐらで、本当に死ぬと思ったわけですよね。でその時に彼はもう、ね、もう本当に言ってましたよね。死ぬと思ってこう神様ってね、その時もう大声で真っ暗な海に向かって何十回も叫んだってね、言ってましたよね。で叫び終わった後に不思議な平安が来て、死んだ時に遺体が見つかるようにって体を送りつけた、そうですよね。でご飯食べようと思って弁当食べようと思ったら、いつも奥さんにね、お前は卵焼きが世界一だっておだてで作ってもらった卵を食べようと思ったら塩辛くて食べれなかったそうですね。もう塩だらけでね。そしたらそれで涙がボロボロ出てきた、ね、あそこは感動的なとかですね、ボロボロ出てきて、当時陽子ちゃん1歳、今、もう成人して大学3年生ですけど、21かな22かな、あ21ですね、3年生だから、ね、20年前ですちょうど、ね、1歳で、それで、あ1年しか行ってられなかったなと、もう死ぬと思ったんです。本当に普通で言ったら死んでましたからね、なんか泣けてきたけど、とにかくでも遺体だけ上がるようにって体を送りつけて最後の努力だけはしようと思ったんですって。そしてずっとオホーツク海に向かって流されていったわけですね。で自分では分からないどこに向かってるかもね。でもラジオかけても電電入れなかったのに、ある時ふっとラジオが聞こえてきて傾きが変わったって聞いたの。聞いた瞬間必死になってその傾きに回してやったら、赤島という五島列島の一番端に引っかかったの。もうこれ奇跡的です。で海上保安庁の方が、申し訳ないけど9割以上はもう助からないと思っていてくださいと、はっきり、美智子さんが海上保安庁に電話して捜索願を出した時にそう言われたわけですね。だから朝小渕牧師から電話があってきた時に、小渕さんから電話があってきた時に、奥さんは海上保安庁から遺体の確認をって言われるのかと思ってドキドキしながら電話したんですね。受けたらね、だからご主人が出てですね、赤島に連れてね、奥さんに公衆電話、当時携帯なんかないから公衆電話でね、あ俺俺って言ったそうです。いつもように俺俺詐欺じゃないんですけど、俺俺って言って最初にね、でもしもしって、奥さん緊張してるから、俺俺って言って、もしもし俺俺、あすまんすまん今赤島とか言って、ね、言ったんですね。一番最初に美智子さんが言った言葉は ね早く帰ってきてよって思わず叫んで泣いたそうです ね。で実はどこで奇跡が起こったかってことなんです。実はですね、奥さんはですね、まず長崎教会に電話してきたの、夜の8時過ぎにね、まだ帰ってきません。で私が受けてお話を少しして、夫婦は一体だから奥さんが祈れば、ね、どこにご主人がいても神様が手を伸ばしてくださるから祈ってくださいって言って、そして妻が女性だから妻に代わって妻に一緒に祈ってもらったの。でその後、ね、私も30分ぐらい夫婦で30分ぐらい祈ったと思いますね、もうちょっとなったかな、夫婦で祈りました。そして奥さんもよしと思って祈ろうと思ったそうですけどね、まだ教会来て3回目だったの。祈ろうと思ってもなんか祈れないんですって。それでね、まあ夫婦の人は分かると思いますけど、祈ろうと思うとね、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのって思いが来るんですって。漁師の妻でもないのにこんな日に釣りに行ってもうって言ってね、なんかね、祈ろうと思えば思うほどなんかね、心がイライラしてきてですね、そのうち腹が立ってきたんですって。祈れなくなっちゃった。すごく正直ですね。ね、本当に祈らなきゃいけないって頭で分かるんだけど、いざ祈ろうと思うと祈れなくてね、なんかもう夫に対してもう苛立ちが湧いてきちゃったみたいですね。祈れなかったんですって。その時何も起こってないんです。 そして、あ、いけないと思って、いけないと思うけど祈れない。はぁ、と思って、それで、ちょっと祈りをやめて、ね、あの、家事のことをいろいろやって、あの、当時あの、お母さんと一緒に住んでおられましたから、そして、あ、そうだ、ね、夜になってきた時に、そうだ、あの、お嬢さんね、一歳のお嬢さんのところ行ってね、ちょっとちゃんとね、寝てるかどうか見てこようと思って、パッて行って、で、あの、陽子ちゃんに布団をかけようとして、陽子ちゃんの顔を見た瞬間ですよね。この子にはお父さんがいると思ったんです。その瞬間、涙がこみ上げてきたんですね。もう言葉じゃなくて。そして、ひれ伏したそうです。気がついたら、神様どうかこの子にお父さんがいます。助けてくださいって。で次ですね、気がついたら、私にもっともいます。どうか助けてくださいって祈って、そこから不思議なことが起こったんです。突然ですね、神様すいません、すいません。私が悪かったんです。私が悪かったんです。で祈りながら面白いと言ってました。そう祈りながら何が悪いかわからないですって正直ですね。でも私が悪かったんです。私が悪かったんです。すいません。どうかね、この子のお父さん返してください。私にもっと愛そうなんです。私が悪かったんです。私が悪かったんですって。なんかもう、もう、はあ、本当に、まあ雨だったんです。すごいね。嵐だから漂流したんで。だから大雨で音がするから、もう気にしないで、思いっきり、神様ごめんなさい。私が悪かったんですって。悔い改めが内側から込み上げてきたんですって。これ聖霊の助けです。あれですか、私が悪かったんですって。彼女はね、なんで僕を両親の妻でもないのこんな目にあってって言ってる間は何も起こらなかったんです。で彼女はそう叫んで1時間ぐらい祈ったらふーっと部屋が来たんですって。不思議なぐらいふーっと部屋になって、そしてあ、もう大丈夫か、なんか部屋になったので落ち着いてきたので祈りをやめたそうです。ちょうどその時間帯に風向きが変わったんです。これちゃんと記録を見れば分かる。まさにその時間帯に傾きがかかったんです。まっすぐオホーツク海に向かって死に向かっていた風が神様に90度ぴったり90度傾きを変えまして、ね、これはもうちゃんと記録がその時残ってます、ね、あの一番赤島という五島列島の端に引っかかるように漁師の人が見つけてくれたんですって。そして引っ張っていってくれて、ね、もうちょっと行ってたらもうアウトだったって言ってましたね。助かったですね。面白いですね。自分を義としているときはね、祈りは届かないのです。でも本当に自分はこんなもので、でも神様っていうときに届くんですよね。なぜかわかりますか？パリサイ人は自分の義に立ってるんです。しかしですね、主税人は十字架に立ってるんです。まあ、この時はまだ十字架はありませんけどね、新約的には。つまり、本当に自分は罪人でどうしようもありません。でもどうかわれんでください。十字架ですよ。で今はね、さっきとつながりますけどね、祈って聞かれなかったりすぐ答えられないからって諦めないで、私がサタン言ってきますから、そら答えられないよお前みたいな、そんなんじゃって言われた時にいいですか、それ騙されちゃいけません。本当にそんなお前なんかって言われるものだって。でもその私のためにキリストが十字架にあってくださった。この十字架の上に、私は全然受けるにふさわしくないけど、十字架の上にどうぞ答えてください。これは自分の義に立ってない、神の義に立つときですね。私たちの祈りは天に届くのです。これ二つ目ね。そして三つ目ね。三つ目に行きます。三つ目はですね、35節から、イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていたと。当時は残念ながらハンデを持っている人っていうのは社会福祉なんかなかったんで物乞いをしていたわけですね。群衆が通っていくのを耳にして、たくさんの人が通っていきました。で、盲人なので目が見えないので、耳にしてね、あ、なんかたくさんの人が行くって、一体何ですかってこう聞いたわけです。すると、ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせたと。で、当時イエス様は、癒しや奇跡をたくさん行ってましたから、聞いた瞬間、ここで大声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言ったと。つまり、この盲人たちは、イエス様だと聞いた瞬間、イエス様だったら私を見えるようにしてくれるって期待したわけですよ。で、皆さんね、今日イエス様に期待しておらっしゃいますか？もちろん皆さんは、伝聞の方いらっしゃらないでしょう。私の両親は 目の障害ありますけども、でもいろんな何か痛みや叫びを持ってないでしょうか。自分のことや自分の家族のこと、それをイエス様なら答えてくれる、イエス様なら何とかしてくれるっていう期待を持って来てますかね。この盲人たち、イエス様だと聞いた瞬間、ダビデの子よ、ダビデの子ってイエス様のことね、イエス様を連れてくださいって叫び出した。ところがですね、せっかく彼らはイエス様に向かって言ったのに、彼を黙らせようとして先頭にいた人々をたしなめたが、ね、盲人はますますダビデの子を私を憐れんでくださいと叫びたいだと。人々はたしなめようとするんですね。うるさいって感じで。でも彼らは諦めずに叫び続けたんです。で、残念ながらね、人っていうのはですね、 神に求めてもね、邪魔したですね、そんなことをね、言ってもダメよとかね、ね、そういうことは、ね、違うとかね、人に見殺じゃないと言われて簡単に引き下がらないこと、神様にそれは見殺じゃありませんねとか、祈りの方向を変えなさいって言われたら別ですよ。でも、人に言われて簡単に諦めないでください。この時彼らはですね、諦めなかったんですね、求め続けたんですね。こういう意味で韓国の方は強いですよね。簡単に引き下がりませんもんね。で、私たちは日本人なので、真似をする必要はありませんが、神に対する姿勢は学ぶ必要がありますね。簡単に諦めない。そして、今日言いたいことはその後なんです。ね、で、彼らが叫び続けたので40節、イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。ね、一番最初の人ですね、彼らが本当に神に求め続けたので立ち止まって、イエス様の方が呼んでくれたんですね。で、呼ばれて何を言ったかって40節で、彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかって尋ねたんですね。で、彼は死を目が見えるようになることですと言ったと。そしたらイエス様が見えるようになれって彼に言ってくださって、あなたの信仰をあなたを直したのですと言って、目が見えるようになって神を崇めながら帰ってたんですね。ここがすごく大事なところなんですけど、今日はちょっとポイント絞ります。これで、私に何をしてほしいのかって聞いてるんですよ。盲人の人が憐れんでくださいって言うんだから、目が見えるようになることに決まってると思いませんか、普通。でもわざわざ聞いて何をしてほしいんだって。でもなんですね、私父親になって分かったんですね。うちのユダヤジュニアはですね、ソフトボールを今やっております。ね。で、ダニエル君が使っていた野球のグローブは使っておりますね。長男が使っていた。まあ、ボロボロなんですけどね。それは革のグローブじゃなくてビニールのグローブですよ ね, ね買ってやろうかってダニエル君が買ってあげようって言った時にね、なんかいいのがなくてですね、結局バッグを買ってもらったんですね。また私も今度買ってあげようかと思ったら ねで、聞くわけでどんなのがいいって聞いたらですね、まあ、今回スパイクがいいというかスパイクになったわけですけれども、その時にですね、やっぱり聞くんですね、どういうのがいいんだって。でもちろん私もやってましたからね、私も選ぶのはあるんですけど、でもやっぱり本人が何を使いたいかと聞くわけですよね。で、息子がですね、いや、お父さんが選んでくれるのはどんなのでもいい、もうお父さんが言うのは何でもいいですよって言うと、一見かっこいいけどね、普通そんなこと言いますか。私は小学校4年生の時に自転車を父親に買ってもらったの、誕生日に。長崎の人は自転車あんまり興味ないでしょうけど、買ってもらったの。でも今なんか長崎に自転車を普及するっていうのをブログに書いてありましたので興味がある方は杉山教授のところに聞きに行ってください、ね、で、何かというとですね、4年買ってもらったんで、その頃ですね、こうね、ちょっと前かがみのスポーツ自転車でですね、方向指示器、わかります、ピカピカピカピカピカピカって光るのがやったんですよ、ちょうど。それを買ってほしかったけど高かったんですね、とってもね、とっても無理かなと思ったけど、お父さんにですね、自転車欲しいととか言ってですね、どんなのかって言ったらね、これが欲しい、この自転車、この次ナショナルってね、今パイオニアって言いますけど、ナショナルのそのピカピカピカピカピカピカって光るのが良かったわけですね。これが欲しいんだって言ったわけですよね。で、父親はですね、買ってくれるんです。ちょっと脱線してすみませんけどね、今日は父親の日ですから、母親はですね、一緒に買い物に行くとですね、必ずうどん食べさせてくれるんです。で、きつねうどんって決まってるんです。母親と食べるのはきつねうどんで、父親とはですね、たまに市役所ね、当時大阪区役所っていうの、区役所に行く。でとですね、今は当たり前ですけど、当時はハイカラだった、パン屋さんね、こう取って食べるパン屋さん、ね、当時はハイカラだったんです。今はもう普通でしょうけど ねそのパン屋さんに入って食べれるんですね。で、帰りにはおまんじゅうを買ってもらえる。で、食堂に入るときは、父親と入るときにきつねうどんを食べたりしてるやなんです。父親と食べるときは、うな丼の上か、カツ丼の特上か、あるいはステーキか、良いものを頼まないと、それは父親に対して失礼なんです。母親と食べるときは、きつねうどん。その代わり母親とは毎日のように食べさせてもらえる。父親とはたまにしか行かないけど、いいものを頼まなきゃいけない。すいませんね、脱線して。何を言いたいかというと、具体的に言うでしょ。いや、お父さんがいいと思うものを出して、お父さんのもの何でもいいわって、そんなこと言わないでしょ。そんなことないでしょ。それは気兼ねしている人です。私の妻はお父さんが離婚しましたよ。両親が母親と一緒に行って4年生で離婚して中1で再婚した。こたつの中に足が入って当たったら困るから、ここ足を当たらないようにやってお父さんとずっと言えなかったんです。とってもいいお父さんでしたけど、そして結婚するときにお父さんと言えるようになったんです。そこからもうまるで変わりましたよ、ね、で、海のお父さんが天に帰った後、ね、まあ、天に帰る前から良くなりましたけど、もう本当のお父さんのに親しくなってとってもいい関係になりました。でも遺伝は言えなかったんです。頼めないんですよ。これが欲しいなんてとても言えないんですよ。 気兼ねしてるんでしょ。関係が悪い、悪いっていうか、ね、そうでしょ。でも今はですね、母、本当の母親よりもお父さんに言った方が何でも聞いてもらえるからって言って、そっちの方に言いますよね、困った時に。お父さん何とかしてとか言ってですね、本当に言いますよね。関係が良くなったからですよ。いや、実際そうなんですよ。ちょっと具体的な話は言えませんけど、残念ですけど、いくらでも証しはあるんですよ。よくそんなこと頼めるなってなこと、本当のお父さんでも言えないとってことを頼んでますもんね。すごいですね、神様っていうのは関係低くしてくださって。そして今言えるんですよ。言えなかった時は気兼ねしてるんでしょ。何をしてほしいのかって聞いてくださった。これはもっと具体的に言ってごらんって、あなたの本当の願いをって。神様にね、もっと素直に大胆に言ってください。大事なところなんですよ。なぜかって、そうすると分かるから。神様の大きさが、ね、愛って言うとなんか抽象的な、愛は具体的で現実的で力強いです。いいですか。感情的なものでありません。現実的です。実に生きて働きます。だから私は神様にもっと具体的に大胆に求めていいんですね。でその時に主は答えてくださるんですね。私はここ何週間かですね、ちょっとかなりきつかったんですね。で、ちょっと前話したと思いますけど、インターネットがね、2、3000だったのが1万超えたって言いましたよね。であれ祈り始めたんですね。で1万超させてくださいって。そしたらですね、前めったに5800、300ぐらいかな、9900になって、1万1300になった後、1万800に減って、次1万3000になって、1万8000になって、ついに2万超えました。すごいですね。信じられないですよね。で、ほとんど一般です。ただまだですね、来てすぐ行っちゃいます。一般の方がほとんど一般だから。クリスチャンならとどまるんでしょう。だからその一般の人を捕まえるホームページに大幅に今変えようとしています。そういうの興味がある、作ってみたいという人、遠慮なくおっしゃってください。一緒に作りましょう、ね、全く世の人を捕まえるホームページね。もちろん神様を言うんですよ。隠すんじゃなくてちゃんと伝えるんですよ。堂々と伝えるんですよ。だけど一般の人がこう思わずも来た時にね、さっと行くんじゃなくて、えってこう止まって中に入ってくるホームページをね、作ろうとしてますが、で私それはね、答えられてきたの。具体的にね、1万超えた、1万どころ2万超えちゃったからね。もう一つあったんですね。だってオンラインね、オンラインとかその、ね、それがね、いまいち伸び悩んでた。だから私はですね、神様、アンテオキアみんな聞くの分かるけど、長崎に神様が導いてる方は聞いてくれるようにってね、実は祈ってですね。で神様、祈ったんですね。手応えを感じさせてください。そしたら電話があったんですよ。横浜から、全く知らない人から、男性です。そして実はこの数ヶ月、長崎教会のオンライン礼拝でウェブ礼拝をさせていただいてます。で説教がよく聞いていてですね、皆さんが寝ていた時も聞いてくださっていて、ね、いや寝たのを責めてるんじゃなくて、寝てしまうの説教する私の方が問題なんですけど、だけどその聞いていてですね、私がまさにポイントと思った箇所をそのまま聞いてきたんですね。教会につながった方がいいんでしょうかって今ウェブ礼拝してるんですけど、やっぱり横浜の人なんですけど、横浜の教会行った方がいいでしょうかって言われてですね、基本的には横浜にね、どっか教会探した方がいいと思いますが、どうしても見つからないなら、インターネットでうちの教会の会員になる方法があるって。その場合はウェブで礼拝してもらって、キャンプとかいろんなご案内をしますから、その時ね、で私東京に月1回行ってますし、横浜は最近時々講演会に行きますから、それでですね、そういう時にはお話できるしになりますよって言ったら、えらい喜んでくれましてですね。そしてですね、すぐメール送ってきました、教会に。住所も電話番号も携帯番号まで書いてですね、よろしくお願いしますとか言ってですね、書いてきましたよね。私すごく嬉しかったのはね、オンラインの手応えを知りたかったらね、全く関係ないところで、横浜の誰の知り合いでもないですよ、誰の知り合いでもない人がオンラインで礼拝してたの、嬉しかったですね。でもう一つはですね、この前マリアの話をしたでしょ。そのことについて質問してきてですね、でそのもうちょっと加えてほしい、教えしようとして、私はまさにポイントと思って語ったことをちゃんと聞いていて、そのことを話したら、よくわかりましたとか言ってですね、感謝してもらえた。つまり本当に聞いてるんですね、なんか嬉しかったですね。で何かと私聞いてくれたことも嬉しいけど、祈ったんですよ ね。ちょっと落ち込んでいたので、実はそしたらまさに答えをあげたんですよね。で皆さんね、神様って祈りは答えてくださるんです。具体的に祈ってください、ね、神様にもっと素直に具体的に 大胆に祈ってほしいと思います。それとすぐ答えられないからってね、ああやっぱり神様は答えてくれないのかなと、私には届いてないのかなって思わないこと。神は忘れておられません。聞いておられます、ねね、どうぞそれを覚えて。そして3つ目はいいですか。私たちのいいところは十字架にあります。どんなにあなたと私は不十分でも、受けるにふさわしくなかったも、っていうか受けるにふさわしくなんかないのは決まってるじゃないですか。何を今しゃれってるかって感じですね、お互いに。叩けば埃だらけでしょ。叩かなくても埃が出たりして。いやいやいやいやでしょ。いやいや本当に、ね、今日はフェイスブック50が出てくれませんでしたよね。昨日罪にまみれてって歌われました。私も50代ですので、なんかしみじみ実感として分かりました。罪にまみれててね。今日歌ってもらえばよかったですよ ね, ね。でもあの歌私は個人的に非常に好きなのです、ね、あのこうでもですね、とても私たちはそんな受けるに値してないですよね。親としても、まあ、夫としても妻としても、ね、でも神様は十字架によって私たちに喜んで答えてくださるのです。だからそこをよりどころにして諦めずにっていうか、神はこう聞いてくださっているので、具体的に大胆に祈ってほしいと思います。神様はその時必ず答えてくださるんですね。そのことをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ちょっと時間が回りましたので終わりたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たちに具体的に語ってくださり、働いてくださってありがとうございます。私たちは祈ってるんですが、すぐ答えられないと、なんかもう諦めてしまったり、自分なんかはダメなのかなと思ってしまう愚かなものです。どうぞ十字架をよりどころにして、私たちは自分の義など全く立てませんから、ただただ十字架の恵みによって、神の義によって大胆に求め、その具体的に何をしてほしいのですかと言われる主に、具体的にもっと大胆に祈って求めていくことができるようにしてください。そして神様の素晴らしい答えを豊かに見ることができるようにしてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。神様はあなたの願いと求めを喜んで聞いてくださいますが、罪があると祈りが天に届きませんので、短く聖霊様に心を探ってもらって悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様の前に出してください。神様はそのあなたの願いと求めに応えてくださいます。自分のことでも、家族や友人のことでも構いません。健康のことでも、経済のことでも、人間関係のことでも、お仕事や勉強のことでも構いません。じゃあどんなことでもあなたの祈りを聞いて、そして応えてくださいます。天のお父様、お一人お一人が主の前に差し出したこの願い、この祈りをあなたが応えて、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与え、具体的にあなたの手を伸ばしてください。イエス・キリストの名によって、父なる神様、あなたの前に出ていきます。主よ、高いのに応えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス様よ、イエス様の名によって命ずる。恐れをその人の心と思いのうちから出て行け。自分に対してすごく否定的な思いを持っている人がいます。それは人間関係、ある方は母親、ある方はなんか、すごく昔信頼していた人、その人に、まあ、裏切られたっていうか捨てられたっていうのは意識を持ってる人、その結果なんかすごく否定的な思いを持っていて、神様に祈るんですが、その否定的な思いが邪魔します。騙されてはいけません。主はあなたのためにイエス・キリストを代価としてされました。私はあなたに語ろう、高価でたっとい愛する者よ、私はあなたの祈りに耳を傾けます。恐れずに、もっと大胆に求めなさい、もっと大胆に求めなさい。あなたは受けることができると主は言われます。イエス様って否定的な施策と思い、イエス様って命ずる、その人の施策と思いのうちからせっ。あとロダリオの祈りですね。これははっきり霊的な縛りをもたらします。これは聖霊ではありません。悪霊ですけれども、これによって縛りを受けている人がいます。イエス・キリストによって命ずる。ロダニオを通して受けている縛りをイエス様って完全に断ち切る。イエス・キリストによって聖霊の力によって自由になれ。振動に問題がある人、癒されよ。 血液の問題があるって勧めてる。いや、さよ膝、肘、関節が痛んでる方に勧めてる。いや、さよ耳の調子が悪い方、おかしい方、イエス様耳に触れてください。ラスパラパラスパラパラパラス。イエス・キリストになって、耳に触れてください。耳を完全になれ聞こえるようになれ耳を癒されよ癒されよ癒されよ。そしてまた太田兄弟のために今日も祈ります。太田兄弟の白血病を完全に癒してください。今薬をたくさん飲まないといけない状況です。そのことをありがとうございます。お薬を全く飲まなくてもいい、お医者さんがもう飲む必要はないと言っていただくこともできる正確な医療的な判断を持って完全な癒しを与えてください。具体的に現実的に太田兄弟の白血病に働き血液に働いてくださって血液の中のがんを全部取り除き癒してくださり今癒しをさ、イエス様って命じる。太田正の兄弟の白血病よ。癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよイエス様って命じる。太田兄弟の血液のある癌よ。出ていけイエス様って命じる。出ていけ出ていけ完全に癒してください。今度の検診の時に、はっきりと癒しの成果を明確ならし、薬の量がなくなるか、あるいは半分以下になるように、イエス様、医学的に言っても大丈夫ということで、半分以下になるように、明確にあなたの手を伸ばしてください。イエス様って命じる。イエス様よ兄弟の中にある恐れ、また人々の中に恐れをイエス様って命じる。出て行け不眠症、対人恐怖症、イエス様って命じる。不安神経症、イエス様って命じる。イエス様よ今日父の日ですけれども、父っていう言葉を聞くと、ちょっと、あんまりいい反応が出てこない人が何人かいらっしゃいます。ある方は父に対して、憎しみとまでは言いませんがそれに近い感情があり、ある方は父って聞くとなんかすごく恐れを感じてしまう方がいらっしゃいます。ある方はもう解決したと思ってるんですが思ってるんですがやっぱ深いところでなんか自分を責める声を聞いていますが、しゃべれます。あなたはもう 許されています。もっと自由になりなさい。そして憎しみと恐れを持っている方、イエス様その方に触れてください。その憎しみを溶かしてください。イエス・キリストによって憎しみを消えてなくなれ。父に対する恐れをイエス様って命ずる。出て行け。神様どうぞ本当に父との関係を回復し癒しと解放を与えてください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。新しい人生のスタートを切りたいんですけど、なんかうまくいかない。その一つの理由に、境内がちょっとうまくいかないのでできないという方がいますが、その方はですね、この今日語られた十一献金に関して、これ立法ではありません。しなかったからといって呪われるわけではありません。でもすることによって支えられる支えをあなたは受けれなくなります。十一献金は恵みです。信じて行いなさい。喜んで行いなさい。その時あなたは神の完全な助けと守りを見て、あなたが踏み出せないでいることに踏み出すこともできる勇気と実際的な環境が整うのを見て驚くでしょう。私の言葉は真実です。忠実になしていきなさい。その時私はあなたを支え守ろうとしてやります。イエス様ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いしますが、 はっと今気がついたけど、さっきオホーツク海と言ったけど、東シナ海ですね。大変失礼いたしました。オホーツク海まで行ったら偉いことになりますね。東シナ海ですね。今気がつきました。すいません。ある方は上がっていて、つまずいたと思いますけども、すいませんね。オホーツク海まで行ったら偉いことですね。東シナ海ですね。今気がつきました。すいませんね。はい。はい、それじゃあお知らせお願いします。